はじめまして。音響心理学研究室アシスタントの椎名です。本日は新たなプログラムとなる新感覚バイノーラルテレバーチャルヘッドをご紹介します。突然ですが皆さん、バイノーラル音声作品を楽しんでいますか？あの立体感は初めて聞いた時驚きましたよね。まるでキャラクターが目の前にいるかのような感覚がして恥ずかしいとさえ思うくらいでした。さて、バイノーラル音源が名を馳せる前はどういうものが主流だったかというと、今聞いているモノラル音源でした。モノラル音源でも声はとてもクリアに聞こえます。小さい音も聞き取りやすいですし、何を話しているのかはっきりとわかります。音声を聞く上で何ら問題はありませんでした。そんなある日、突如登場したのが、そう、このバイノーラル音源です。バイノーラルの優れていることは、音の聞こえる方向や距離感、これを音像定位と言いますが、マイク一本で簡単に音像定位を再現できるところにあります。これによりキャラクターの動きに立体感を持たせて表現することができるようになりました。キャラクターがこうして隣に寄ってきたり、ぐるりと回って反対側へ寄ってきたり、ぐるぐるぐるぐると歩いて左へ右へ縦横無尽に歩き回って、あれ？そう、右へ左へ歩いてキャラクターの動きが正確に。私は今、あなたから見てどこにいますか？右に来たこと、左に来たことはよくわかります。でも右から左へ移った時の経路って、左から右へ移った時、頭の前と後ろ、どっちを通ったんだっけ？なんとなく振り子のように右へ左へと移動したかのような感じ。音像定位が頭の中心を通るとき、前と後ろが重ね合わせの状態になってしまう。音だけじゃわからない。実際に目で見えればはっきりするのに。そう、バイノーラル録音には欠点がありました。特に大きかったのは、バイノーラル録音に用いられるマイクの HRTF、 頭部伝達関数に依存してしまうことです。頭部伝達関数というのは自由音波、いわゆる無教室において音波が鼓膜まで届く間にインピーダンスを介してどのように変化するかを周波数領域で表したものを示します。わからなかったら検索してみてくださいね。ダミーヘッドやハッツの持つ HRTF は、受聴者自身の HRTF とは必ずしも合致しません。異なる HRTF で取られた音を聞けば、音像定位を正しく認識できずに歪みが生じてしまいます。これによりある程度立体感を覚えるけど、特定の定位の音像が不明瞭になるという問題を抱えていました。代表的なのが今示したような前方定位の認識です。 KU100 などで撮られたバイノーラル音声を聞き慣れて、 自身と異なる HRTF を聞き慣れている皆さんでも前後の音像定義が分かりにくい方は多いんじゃないでしょうか。そこで今回、音像定義にまつわるそれらの問題を一挙に解決する未来を担う視聴方法として、私たちはテレバーチャルヘッドをご提案します。テレバーチャルヘッドとは、簡単に言えばバイノーラル音声を頭を動かしながら聞く視聴方法のことを言います。さて、前後の音を判別しにくいとは言いましたが、そもそも人はどのようにして音が前後どちらか来たのかを判断しているのでしょうか。答えは耳の形状にあります。耳って前後で形状が異なりますよね。前後というのは、要するに頭を横から見た時の耳の形が左右非対称だってことです。この形状によって前からと後ろからで、もちろん上からや下からでも音の聞こえ方が異なってきます。この周波数を元にした手がかりをスペクトラル Q と呼びます。音の位置によって聞こえ方が異なるから、音の聞こえる方向がわかるわけです。実際に後ろから話してみます。どうですか？先ほどまでとは違って聞こえますか？耳の形状によって音の反射や回り込みが起こって、高音域が減衰して聞こえるはずです。では再び正面から話してみましょう。はい、正面です。どうですか？また違って聞こえますか？とはいえ、音の違いは分かっても、それが前後どちらから聞こえているのかを判断するには少し情報が足りませんね。実はもう一つ、スペクトラル Q の他に前後定位の判断に役立つものがあります。それがテレバーチャルヘッドです。つまり顔を左右に動かしてみることです。じゃ、実践です。座ったままでいいので、私の合図に合わせてゆっくりと右へ 1,2,3 のペースで向いてみましょうか。このペースでいきますよ。せーの、 1,2,3。 はい、そのままストップ。どうですか？私の声が左から聞こえますか？じゃあまたこちらに戻しましょう。せーの、1,2,3。おかえりなさい。もう分かってきたかもですね。じゃあ次は左へ向いてみましょうか。いいですか？せーの、1,2,3。今度は右から聞こえますね。顔を動かしている証拠です。音源はどこにあるかな？じゃあまたこちらに戻しましょうか。せーの、1,2,3。はい、お疲れ様でした。さ、じゃあ質問です。私は今前後どちらにいるでしょうか？人間は実世界において頭を静止させることはほとんどありません。頭を動作させることで空間に漂う音像を認知します。頭を静止させたままバイノーラル音源を視聴しても、 動作させた時と比べて音像転移の正答率が低くなってしまうのが事実です。またこの正答率は視聴するイヤホンの性能にも依存します。バイノーラル音源を視聴するように設計されたものなのかどうか、そもそもどのようなバイノーラルマイクを使って集音されたのか、頭を静止させた視聴の場合、こういったさまざまな制約が存在します。脳は自分の知らない情報に対してすぐに混乱をします。そして無理やり過去の情報を元にして錯覚を生み出します。提示された音像転移と異なる場所に近くしたりするのも、音が頭の中に響いてるように聞こえる脳内転移もある種の錯覚と言えます。脳がわけわかんない、なんじゃこりゃって思うから、音像転移を正しく認識できなくなっちゃうんです。前方転移も上方転移も下方転移も最初に聞いた時にそんな位置に感じられないっていうのは、脳が混乱しているからなんですよね。だから頭を動かしてあげるんです。頭を動かせっていう脳からの指令を頸部の筋肉に出させてあげて、それに伴って三半規管の前庭感覚情報を脳に送らせてあげて、そしてそれに合わせて音の情報も変化させてあげるんです。音像転移脳の情報源となる両耳時間差や両耳間レベル差、そしてスペクトラル Q を頭部運動に合わせて変えてあげる。筋肉運動と整合性が取れた音の情報に脳は納得して音像位置を計算してくれるようになるわけですね。下を向いたらこの音源は聞こえ方がこう変わった。つまりは情報転移するとき、このスペクトラル Q を持つんだなって具合に。4は脳を騙してやるんです。この音は、この HRTF は自分の HRTF なんだぞってね。テレバーチャルヘッドの本懐である自発的に頭を動かすことは、ダミーヘッドの HRTF を短時間で学習することができるとともに、頭を静止させたまま視聴する際に感じうる音像の空間的な歪みを減らす効果もあります。つまり頭を動かして視聴するテレバーチャルヘッドは、一つ、集音に使用されたダミーヘッドが自身と等しい HRTF を持つこと、一つ、適切な音響特性を持つイヤホンであることという従来の視聴方法が持つ制約から解放されます。またテレバーチャルヘッドはバーチャルリアリティにおける3要素のうちの一つである没入感、人間が自由に行動でき環境変化をリアルタイムで感じること、これを満たす上でとても重要な役目を果たしていることも、音像転移の認知に大きく貢献しています。その場に存在しているという実感を得られることは、音響空間的説得力を増す効果も生むわけですね。これらを利用することで音像転移の歪をなくし、また受聴一方ではなく能動的に動くという VR の基本要素の一つを満たすことで、より一層の没入感を高めようというのが今回ご提案する方式、テレバーチャルヘッドです。テレバーチャルヘッドはどちらかというとバイノーラル作品にたくさん触れられてきた人にこそ効果を発揮するものである可能性が高いです。そういった方たちは自分以外の HRTF を頭を静止させた状態で学習している経験を得ているからです。本プログラムはバイノーラルに慣れた人にこそ聞いてほしい実験音声です。どのような没入感をもたらすのか、まだ試験数が乏しいためにはっきりとは分かっていません。ぜひ多くの方に視聴していただいて、実験の結果報告を届けてくださいますと幸いです。さて、デモンストレーションは以上です。 ご清聴いただきありがとうございました。